示してもらいたいと思います。
こんにちは。9月に入りまして、早速1日2日に、行われましたアンナカロータリークラブとの合同夜間例会並びに、交流会、につきましては、皆様方からの本当に大変な準備と協力をいただきまして、無事に終了することができました。2日目は観光とゴルフと分かれて行動を取ったわけですけども、和やかな中で過ごしていただきまして、予定通りの時間でお帰りをいただいたということで、後で幹事から報告があるかもしれませんけども、その後お礼のメールをいただいているということでございます。本当に、石井国際奉仕委員長をはじめ各委員会の皆さん、参加をいただいた、メンバーの皆さん本当に、お疲れ様でした。ありがとうございました。後で幹事からお土産もあると思いますけどもお土産のご紹介があるかと思いますが、それから、この土曜日、8日の日に、体内で、山崎ガバナエレクトの事務所開き、が行われまして、午後の案内でしたので、本田さんと鈴木さんと3人で事務所開きに行ってまいりました。ファーストガバナーも出席をされておったわけですけども、この席上におきまして、山崎年度におきましては、第一文庫がホストクラブとして、全面的に協力をするということが、改めて確認をされたところでございますのでお知らせをしておきます。その席上の山崎エレクトの紹介もあったんですけども、外見的には非常に、静かで温厚な方で、見た感じは本当にいい、おじいちゃんに近いかなというふうに見ておったんですけども、人物紹介の中では、今やっておられるのがパラグライダーのインストラクター、そしてスキーの方も大回転でマスターズに出場するということで、県内では2番目だというふうに自負をしている、非常にスポーツマンで活動的な方ということで、まあ、外見からはもうほとんど想像できないような方でありまして、ああすごいなというふうに思ってきました。ご挨拶されても穏やかな感じで、いても似つかわないしくないなとは思ったんですけども、やはり行動力のある方であるからこそ、まあ、ガバナーエレクトに、選ばれたのかなというふうに思っております。そういうふうに次年度におきましては第一文庫が ホストクラブとして当クラブも、協力をしていかなければなりません。そしてまた私どもも20周年記念事業、そしてインタアクトと、非常に行事が目白押しで、ハードなスケジュールに、これからなっていくのかなというふうに思っておりますが、ここは一つ長老タビークラブのメンバーの全員の協力をもちまして、これから進めていきたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。まずは報告として挨拶をさせていただきました。ご苦労様です。
会長ありがとうございました。続きまして幹事報告を本田幹事よりお願いしたいと思います。
はい、こんにちは。それでは幹事報告を言わせていただきます。今ほど会長の方からお話がありましたが、安中ロータリーさんの交流会には皆様多数のご出席いただきまして本当にありがとうございました。それでお話にもありましたけれども、安中さんの方から磯部せんべい、とそれからトマトの何かこう作られたものを各皆様一つずつ持っていってくださいということで、お帰りの際に、皆様の玄関の方に、袋を一つずつ入っております。せんべいもちょっと数が限られておりましたので、2枚ずつ入れさせていただきましたので、そちらの方をお持ち帰りくださるようお願いいたします。それとですね、安中さんの方からお礼のメールも届いておりまして、そちらの方に安中さんの方の会員の写真の、住所、お名前等が写されているものが届いておりましたので、事務局の方に、そちらの方にメールしておきましたので、もし必要な方事務局の方にお問い合わせください。それではいきます。RY 会長代理歓迎晩餐会のご案内ということで、11月の17日長岡グランドホテルで行うということでございます。続きまして地区大会開催について、あおれ長岡で11月の18日、会員数の 50% 以上の登録ということでございます。続きまして、高田ロータリークラブ中村幸男会長様がご逝去されまして、こちらの方一応クラブより、朝練の方を手配させていただいております。続きまして、22日、行われます IM 会場のご案内ということで再度ご連絡が来ておりますが、私どもの方は24名の登録だったんですが、現在のところ21名の、参加者ということで行っております。こちらの方22日12時40分に、その場所でバスの方を集合をお願いしたいと思います。それから会場宛てで、柴田市市民まちづくり支援会より柴田市加賀市友好都市協定締結20周年記念式典祝賀会ということで10月の6日、障害学習センターで、行いまして、祝賀会が千景さんで行われるということでございます。一応こちらの方は会場にお渡ししておきました。今ほどお話ありましたが、ヤバザーガマナエレクト事務所より、お礼のご連絡が参っております。それから例会変更のご案内です。柴田ロータリークラブ9月の17日月曜日祝日休会、10月の8日月曜日祝日休会、柴田城南ロータリークラブ9月の13日木曜日が夜間例会となります。ということで、お昼やっておりませんけども、もしもメイキャップなさる方はそちらの方で、行っていただければと思います。以上です。
どうも、こんな感じでお伺いしました。続きまして、委員会報告として国際奉仕委員会より、ご支援されておりますので、石井委員長、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
はい、国際奉仕委員会から大変安中との交流会、皆さん本当にありがとうございました。無事終わることができました。これも皆様のおかげと感謝しております。次に国際奉仕委員会がですね、やっております、カプノンペンのですね、竹と風の学校ということで皆様に案内行ったと思いますが、一部ですね、 行く方向っていうかが変わりまして、あの新しく皆さん特にファックス瀬戸さんから送っていただいたと思いますが、11月21日出発のですね、11月24日、帰ってくるということで、基本的なあの方向というか基本パターンを皆さんのところに送りましたので、学校へ行くですね、荷物が山のようにあります。ですので、皆さんが出席というか一緒に行ってもらわないとですね、あの心が、竹の風の学校のですね、我々の心が伝わらないということでありますので、今日はあの受付にですね、行く方を回るということで書いていただきたいということで置いておきましたので、帰り際にバスと書いた方もですね、回ると書いていただければ本当にこれありがたいかなと思いますので、大勢 の、 あの出席というか一緒に旅行に旅行というか、行っていただきたいとそう思いますので、一つよろしくお願いします。以上であります。ありがとうございました。
それでは続きまして、親睦委員会より各種お祝いの発表というか話をしていただきたいと思います。
はい、それでは親睦委員会より各種お祝いをご紹介させていただきます。それでは初めに、会員誕生でございます。9月17日草加部誠一会長、9月28日しぶき英国、今月は以上の誕生日でございます。はい、ご紹介いたします。続きまして夫人誕生のご紹介です。佐藤豊君の奥様、玲子様、9月14日、続きまして9月16日、本田田本君の奥様優子様、9月20日岸弘隆君の奥様田本さん、9月22日、鈴木浩二君の奥様、陽子様、9月30日、神田圭一君の奥様、篠田様、はい、以上でございます。はい、おめでとうございました。はい、続きまして結婚記念です。9月7日長谷川勝利、続きまして9月21日鈴木浩二君、
欠席数13名、現時点で 72.92% となっております。 また以前の分でございますけれども、8月29日、会員数48名、で当日出席36名、実績12名、メンタル2名、75% でございます。先般の9月1日でございますけれども、会員数48名、当日出席者数21名、実績者数29名、メンタル9名、77.18% でございます。で現在、翌日のですね、ゴルフと、観光の分、こちらの方の、集計させていただいておりまして、こちらを加味して、また改めて報告をさせていただきたいと思います。まず、100%出席でございますけれども、シリア・シゲル君、19年でございます。以上です。
できることなら年は取りたくないものです、引き算ができるといいのですが、本日も孫の学校行事のため相談いたします。ごめんなさい、二口です。以上でございます。
どうも、出席委員会の方もニコニコボックス委員会の方も、盛況で非常に結構なことだと思いますが、本日の、プログラムが、予定というんですか、一応終わったということだそうです。これからはプログラム協議会という形になるそうです。プログラム委員会の方に、これからマイクを渡したいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうも、高潔担当の井上でございます。よろしくお願いします。またの今回は、社会メンバーの方々という方でご協力しておりますが、今回は、今日は高橋真田さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、じゃあ、
それでは、柴田中央大渡クラブの、高橋と申します。チャーターメンバー宅は今日だと同級生の石井君に話をしましたら、チャーター頑張れという話でしたので、ちゃんと頑張りたいと思いますから、よろしくお願いします。まあ、ロータリーの話というのもよく考えてみますと、まあ、できておよそ20年ですが、確か最初の頃会員紹介タクアみたいな形で1回か2回だいぶ昔にやった記憶がありまして、何を言ったかは覚えてませんけれども、改めてこう、自分自身のタクアということで話がありまして、ちょっとまとめてみましたので、まあ、自己紹介、まあ、仕事の話紹介、それからロータリーのことというような感じで話ができればいいかなということで、ちょっとこのパワーポイント用のデータをまとめてみたところです。まず一番最初、そこにありますように、1993年5月入会、これはその立ち上がった日、月ということになりますけれども、この月日も実はすっかり忘れてまして、事務局の清野さんに電話をしました。すいません、私は何年何月だったんでしょうかと聞いたら、基本資料を見れば分かりますよと言われましたが、ちゃんと丁寧に教えていただきまして、それでこの原稿ができたということになります。瀬田さん大変ありがとうございます。この年に入会しまして、もう本当にそう考えると2013年が20周年ということになるわけですね。まあ、いろいろな職業法人委員長とかプログラム委員長とかやりましたけど、やっていない委員長も確かいくつかありまして、どちらかというとこのプログラムとか職業法人解放委員会ってのがありましたね。解放とかそんなところを主に20年間の間なんか知らないけれども、いろいろやったなというような感じが実際の委員会活動としては感じられているところです。そんな中で、なんと2004年の7月から2005年の6月まで、この中央ロータリーの会長ということで1年間仕事を務めさせていただきました。この時の幹事は、小泉君でした。そこに書いてありますように、感謝感謝感謝をしているということで、大変本当にロータリーの会長というのは幹事次第で幹事が変わるんだなというのがこれから先も多分そうなんだろうなと思いますが、本当に感謝しております。じゃあ次のページに行きましょうか。はい、次のページには、生年月日が書いてありまして、昭和26年1951年、まあ、典型的な戦後の、まあ、世間で言われる団塊の世代の一番最後くらいになりますかということになっていますね。26年の3月19日、先週卓をしました馬場さんが16年の3月でしたので、改めて馬場さんの話と比較してみると、ちょうど10年、馬場さんも3月生まれですからちょうど10年、違うということで、年もそういうことで、年で61歳と5ヶ月ということになりましたかね。そんな60を過ぎてしまいました。現住所が柴田市緑町 2-2-9 といいまして、今の緑町の本店、本丸近くの前ですが、そこに今本店になってますけれども、 そのすぐ近くが自宅ということで、このお店の方に仕事がある時には行きますが、それ以外は大体 朝とか晩とか、店の周りの掃除をして、今主に行っている新栄町の方の、店の事務所の方に行っているという形で仕事をしています。ですから、まあ、しばらくの市内の三田町とその新栄町の店を行ったり来たりしながら仕事をしているというところです。職業は、ご覧の通りで非常に 長い名前なんですね。有限会社サンチャンカメラ高橋写真館。私は子供の頃というか、その働き始めた若い頃ですか、私の親父が高橋三作と言いますけれども、親父が作った会社ですので、親父なんでこんな長ったらしい名前にしたんだということを聞いたことがあります。ハンコを作る時も大変ですし、特に文章に記入する時は非常にいつも苦労してるんですけれども、高橋写真館、有限会社高橋写真館だと同業で似たような法人の名前ができると困ると。サンチャンカメラだけっていうとちょっとなんか軽いなということで、私の親父の思い入れのこもった、法人名ですから、これを変えるわけにいかないなと思ってまして、非常に 長い名前の法人名なんですが、こういう形で、そして確か有限株式の、なんかいろいろ法律の確か改正があって、有限会社も書類さえ書き換えれば株式になるよというのは確か時代がつい最近あったと思うんですけれども、それにもかかわらず、有限会社って逆に何というか、いいなと、逆に歴史と伝統を感じるなということで、有限会社をなくしてもいいよという時に 株に変えた会社がかなりあったような記憶がありますが、あえてこだわりで有限会社の場合に残っているという形です。まあ、従業員現在店が 3 箇所にありまして、緑町本店、柴田の新栄町はイメージングサービス本部といいまして、事務所機能も備えてますけど、事務所と、それから新潟に、オンディルの新潟店という、まあ、フランチャイズのお店ですけどありまして、それから、今年、正式にはこの今日9月ですね、9月1日から本格的に稼働を始めましたけれども、まあ、フォトスタジオという、まあ、スタジオだけ、とにかく新潟に作りたいということで、フォトスタジオこの9月1日から、まあ、うちうちでまだあまり宣伝していませんけど、うちうちで少しずつ始めていまして、なんとか立ち上げていきたいなということを今考えています。常勤でおよそ20名ほどスタッフがいまして、右側の非常勤カメラマンというのは不思議な表現ですけど、私たちの仕事を同じ日に仕事が重なるという仕事なんですね。私は意識としてはその写真屋ではなくてサービス業だと思っていますし、サービス業というのは、やはり土曜日曜と皆様方お客様が一番楽しむ時に仕事をするというのが私たちの仕事の一番根本ですから、そういう皆さん方が一番楽しんでいる時にどうしてもその楽しみの日にちは土日に重なるわけですが、その土日とかですね、あと平日でも重なることがあります。そういう時のために一度も動かせる、まあ、非常勤というスタッフを20人ほど準備してまして、いざとなると40人以上ぐらいで忙しい日には動いているというのが会社の状態です。じゃあ次のページどうぞお願いします。私の経歴ですね、はい。私の父の名前は高橋三作と言います。下鉄砲町というところに、私の父も生まれまして、この中の文章だから説明をします。下鉄砲町で私のおじいさんですねが漆漆器職人をしていました。お店を出して漆漆器の絵付けをして、そしてそれを販売するという、今で言えばどうなるんでしょうかね、今の感覚で言えばちょっとおしゃれな雑貨になるんでしょうけど、当時としてはやっぱ生活必需品だったようですけれども、そこで生まれた私の父がですね、どうもこの漆の仕事というのは将来性がないんじゃないかと思ったと私は親父から聞いてます。それで、何をしようかということで、その下鉄砲町の私のおじいさんのお店のそばで、まあ、写真屋を始めたというのが、実はうちの昭和10年頃になりますけれども、写真の仕事を始めた最初のところです。今でも時々こういろんな昔の方から写真見せてもらいますと、 そのうちの三ちゃんの写した写真の判子がですね、高橋うるし漆器店写真部というな名前の、印字されたあの記念写真がいくつか残っていますけれども、あ、非常に懐かしいなと。私もその頃は生まれていませんから、あ、親父から聞いた話は嘘ではなかったんだというのがそれで、分かりますけれども、そんなものがもし皆さん方の手元にあるようでしたら、機会ありましたらぜひ見せていただきたいなと。高橋うるし下鉄砲町高橋うるし漆器店写真部というのは、店名でやっていたようです。そして、まあ、4人の子供が生まれまして、私は、まあ、真ん中っ子ですけれども、一応男の子が最初女、その下2人が男ですから、一応3番目ですけれども長男と、下一番下が弟の大作といいます。今一緒に会社やってまして、専務しておりますけれども、大作、私と大作で三ちゃん写真館を、親父から引き継いだということになっています。あと下ですね、男の子のためにうちの親父はやっぱり明治の人ですから、明治生まれで、確か40の時に私生まれてますから、高年齢出産じゃなくて高年齢子作りをしたんでしょうかねで、明治の人間で、男の子のため、子供の頃から後継ぎだと言われて、まあ、小学生 3,4 年生の頃からこう写真を、洗ったり乾かしたり、夜になるとこれやる作業なんですね。この頃もまだ職人の気風がもう全く店の中に残ってまして、住み込みの確か従業員もいました。ですから従業員と一緒に食事をして、それで食事が終わると今度は写真を乾かす作業だとか言いまして、そんなことをしていたような記憶がありますので、一応61ですけれども写真業界の経験50年ということでちょっと自慢したいなと思ってこんなことがありました。次の方どうぞお願いします。次の、あ、これその後ですね、まあ、かけくら新道というところに、今のもう店は今、閉鎖してますけれども、かけくら新道のところで生まれて育ったわけですので、あの辺は、戸川小学校、ちょっと歩くと御免間小学校一中ということで、すぐ近くには友達がいましたけど、お前は御免間市だろうとか戸川小学校だろうとか、昔私たち、多分私たちと同時に年々たちは覚えてると思いますけど、学校が違うとなんかいきなりライバルになったりしましたけれども、その雰囲気が色濃くある時代で、戸川小学校に行きまして、学校に行くときは、ちょっと市役所を過ぎると向こうは田んぼでですね、春になるとカジカの桜が、見えるというようなところを、本丸中学校も含めると6年間通学をしたということです。そして、本丸中学校の頃に新潟地震がありまして、私も石井も多分中学校 の壁が崩れてきたり、下駄箱が全部ひっくり返って、その間を、飛び越えながらグラウンドに飛び出して、新潟の方を見るとキノコ雲がかかって、なんだなんだと、グラウンドに、あの頃1000人ぐらいいましたでしょうか、小学生が出てきて1000人以上の子供たちがグラウンドに集まって、新潟地震の時にすごい経験をしたという記憶がある時代です。昭和44年3月柴田高校を卒業しました。柴田高校は、この頃まで女子が非常に少なくて、私は非常に運がいいというか運が 悪いことに、ずっと3年間男ばっかりのクラスで、ほとんど男ばっかりのクラスで、なんとまあそういう意味では味気ないような記憶はあるんですが、ただ楽しみはやはり早く弁当を食べるというようなのが高校時代の楽しみの一つでした。若い先生がいたりして、若い先生がいて授業が面白くないと全員昼寝をして頭を下げていたり、花々しいと教室から半分ぐらい生徒がいなくなったりしてましたから、今学級崩壊とかいろんな話あるんですけど、考えてみてうちらが高校生の頃とそういうことやったんだなとかいう気持ちがありますけど、ただみんな一緒にやってましたんで、それも確信犯ですね。先生は気に食わないからやる、先生は、真面目な先生だからやらないとかいう、それ確信犯でやってた記憶がありますので、その辺が今の学級崩壊とはちょっと違うのかなという感じがします。昭和46年、東京写真大学短期大学写真技術学科とかいうところでました。この頃写真関係のことを教える大学ってほとんど日本なかったんですね。日本大学と東京写真大学と、あと千葉大に工学系で写真学科っていうのが3カ所しかありませんで、私は当然遊びたいですから4年間大学に行きたかったんですけど、うちの 親父が、4年間大学に行くと頭がふやけると仕事ができなくなるので2年しか行かせないとか言われましてね残念ながら2年間しか東京生活をしていません。でも非常に面白い時代でした。あの柴田高校を卒業する時も、東京大学の入学試験が中止になって、東大には私も入りませんでしたし、東京行くとそうですね、今であの脱原発デモとかでね国会の周りに賑やかになってますけど、この頃の東京はほとんど毎週、日曜日になるとあちこちでデモがありましたから、あの写真大学であの報道関係の写真やってる連中と友達でしたので、よく写真を現場に撮りに行った記憶があります。あの被写体としてはあの本当にあのそういった報道関係の写真を目指す人間にとっては、被写体にこと書かない時代がちょうどこの2年間ぐらいだったような記憶があります。あと昭和46年の春頃、さんちゃんすいませんね、なんか真面目な話すぎますでしょうか、もう少し違う話をした方、あの学生の頃にどんな、ことがあったかと話した方でしょうか、長くなります、ロータリーの話にたどり着けないと思われるこのぐらいにしておきます。昭和46年の春頃っていうのはですね、実はうちに私帰りたくなかったんですよね。もうたった2年でうちに帰ってやって面白くねえだろうということで、無理やり東京の写真館に実は就職しまして、実際2ヶ月ほど働きました。まあでも東京の写真館って有名なところなんですけども、あまりにも仕事がクラシックで、なんかこれだったらうち帰った方が勉強になるなと思ったような記憶があります。それでまあそこあのなんか富士フィルムの有名な方がなんか紹介していただいて、その後その人には顔向けできないんですけれども、どうしてもとあの自分のこう目指してるところと違うっていうのがありまして、そこを辞めて、まあ、うちに 入って働いたと。その後まあいろいろあって結婚しましたが、この辺の話になると長くなりますので、もし機会がありましたら詳しい話は後ほどということで、次のページをお願いします。では次のまたページですね。写真のページありませんでしょうか。あ、これも過ぎちゃいましたからすいません。あ、それも行き過ぎました。あ、これがいいと思います。はい。ではうちで働きまして、働いた後、まあ、今にたどるまでこの写真を元にした話をしようかなと思っていたんですが、帰ってきて結婚をするとすぐあのジャスコ柴田店っていうのが柴田に出店してきまして、あの頃まああのいわゆる大通りは非常に賑わいのある商店街でして、あの早川デパートというのがありまして、皆さんもよくご存知だと思いますが、ジャスコができた時に写真屋さんがあのジャスコは出したかったんだけれども、ないと。そして、まあ、ジャスコートっていう子会社チェーン店なんですけど、そこの会社もジャスコがあまりにも急出店してるもんですから直営ができないと。今だって考えればいわゆるフランチャイズチェーンの走りだと思うんですけれども、名前はジャスフォートという看板で仕事してほしいんですけど、中はさんちゃん全部任せるからやってくれと言われて、うちの店で初めての出店のケースですからね、1952、3年頃になるでしょうか。そんなことで初めてあのなんていうか一番新しいあのスタイルの商売の新しい店の出店ということを若い時に23、4、5の頃に経験させていただきました。やはりあの田舎の商売と違ってですね、全てデータ化されて、あのこの時代でもすでにデータ化されていまして、まあ、出店経験がたくさんあるものですから非常に何て言いますか、予測をしてるできるんですね。今日はこのぐらい売れるぞ、自殺で売れるわけです。それほどあの商売っていうのはその今日はこのぐらい売れるぞっていうのが分からないものだと思ってたあの自分にとってやっぱり衝撃でですね、そうかこういうやり方があるのかというのをジャスコで学ばせていただきまして、それでこの今本店にしてますけど緑商店を昭和62年、平成になる直前ですけれども、ここでオープンをさせていただきました。今考えてみると、この場所を確保する時も今日馬場さんをおいでであります、馬場さんの奥さんが確か土地の笹山さんといらっしゃいまして、いろいろお世話になってここに店を作ることができて、まあ、いろんな人の縁っていうのは本当に大切なもんだなというのをこの時代でも非常に感じました。ありがたいなと思っています。 それからじゃあ次に行きましょうか。番号順でいくと、あ、さっきの話だけこの写真があればよかったんですね家族4人でということで、次のページ行きましょうか。だいぶ行ったり来たりしてますけど、ナンバーでじゃあ行きましょうか。さっきの写真はですね、ナンバー8でしたから、009で、009でした。あ、00、すいません、7でした。失礼しました。007。でもですね、いろいろ時代が変わりまして、デジカメが普及すると、要するに皆さん方はまだ使ったフィルムがなくなってるわけです。それとも必要ないんですが全部整理しようということで、3点ほどいろいろあって出したんですが全部整理しまして、現在は、新潟でその先ほど言いました、これはフランチャイズです、を一応2007年ですから数年前にオープンしたということです。下のところは、先ほど話したところですね、昭和10年頃ということです。で009にお願いします。いずれにしても、何が大切かという話を聞いたり、人の話を聞いたりしまして、この経営理念、心に残る大切な思い出と感動をするために、三者のお客様のように共に歩み、映像文化の発展に本社会に貢献すると、およそ20年ほど前にこの経営理念を作りまして、今もずっと。で、経営理念を作るときにいろいろ教えていただいた方が、経営理念というのは憲法なんだから簡単に変えるわけにいかないと、一回決めたら、基本的には変えないという心構えで、他のことを知恵を出して努力しろということでしたので、ですからほぼ20年以上この形です。この文章の通り、うち元は写真屋ですけれども、写真を売るとか、なんかフィルムを売るとか、カメラを売るとか書いてません。あえて書きませんでした。そういったのはすぐ、場合によっては捨てられば、時代の変化ですぐなくなるわけですから、もっと大切なことは何かというのを考えて、こんな経営理念で今を進めていますので、今のうちの会社、お店も、まあ、もちろん写真を売っていますけれども、あともう一つは、まあ、衣装を非常にたくさん揃っています。それからビデオ撮影もしていますし、あとビデオ関係の編集、それから、実はロータリーの集合写真も昔と違って、皆様方には黙ってますけど、かなり実はもうコンピューターを使って修正ができてますので、あまり変わりないように見えるかもしれませんが、内部の作業は実は、同じ写真でもかなり変わってきているというところが現在のところです。はい、それではそろそろロータリーの話ですから、 あと現在の家族をちょっと00010です、10番です。はい、これが私の家族で、私と家内のよし子と、向かって右にいるのが長女の牧子、正面が長男の龍太です。4人一緒に仕事をしています。娘の牧子は今緑町の本店のほぼ店長というような形になっていますでしょうか。せがれは今スタジオの担当をしているために、私もあまりこの頃スタジオの撮影に入れなくて、外ばっか飛び歩いているというのが本当のところです。こんな形でやってまして、娘は結婚してまして、去年一昨年、孫ができまして、娘の結婚相手は、ハワイに住んでいた、アジア系のアメリカ人ですけれども、今、ハワイからこちらに移り住みまして、それで娘も一緒に働けていると。そしてハワイ情報もいろいろ聞いたりして、まあ、異文化の人たちといろんな、の人との生活を一緒にしてますが、人間ってのはみんなどこの国行っても同じなんだなと思うということが一つと、もう一つやっぱりなんて違うんだろうと、この二つがいつも、家族の中では話題になっています。じゃあ次お願いします。011ですか。そうですね、ロータリーの方に入ります。私の父は そうでした、城南ロータリークラブのメンバーで、だいぶ長くメンバーでいまして、同じ城南ロータリークラブの小林電気商会という石川東が本店の小林電気さんですが、この、亡くなられましたけど、小林作さんが確か私が青年部かなんかのなんか副会長とかなんか役員やってる時だったと思うんですけど、何回も実は来られたんですね。ちょっと会ってほしい、最初何だった 何かと思いました。ロータリーできるってもさ、はい、いやとんでもないです。私まだ40代でわかるロータリーってのは元年だったらあれもないです。いろいろ理屈を並べてですね断りましたが、それでもまた来ていただけるんですね。そうなるとこれはもう断ることはできないなというのが本当のところで、この中央ロータリーのチャーターメンバーになってしまいました。この時にチャーターメンバーって言葉自体知らなくて、あと小林さんに、お前さんじゃあこれだけは必ず約束する、チャーターメンバーになるってのはすげえいいことだから、俺なんかチャーターメンバーじゃねえんだでよ、チャーターメンバーになれるってどんなにいいことかってことをまず分かってほしいっていうのが最後の多分落とされた言葉だと思うんですけど、そんなことがあってメンバーになりました。あと若い頃地に聞いたロータリーとか、これも同じで、ロータリー比べてなんだろうなと、なんて毎週お昼仕事しないで出かけていくんだと思ってまして、聞いたところ、先週馬場さんは大人の学校と言いましたが、私の父親は、実ははっきりした言葉で今でも覚えてますけど、大人の幼稚園だということを私に伝えたような、その頃は意味がよく分かりませんでした。でも、大人の幼稚園という言葉に関しては単なる子供っぽいという意味ではなくて、みんな素直な気持ちで、本音で付き合える会なんだということがロータリーに入ってから分かったところです。ですから大人の幼稚園という言葉に関して決してマイナス、最初の頃は何だと思いましたけれども、この頃はいい言葉だなと思っているところです。あ、次お願いします。そうですね、チャーターメンバーです。今ほど話をしました。あと会長の時に国際ロータリー、そうですね、ちょうど私が会長の時に、国際ロータリー、100周年の年でした。まあ、本当に記念すべき年に会長をやらせていただいて、ありがたいなと思ったんですけれども、まずこの時 のガバナーの方針が非常に面白い方針だなと思いましたけれども、21世紀を江戸時代にというような確か方針だったと思います。もっとシンプルな生活がいいと、十分江戸時代のような生活スタイルで、あるいは考え方でこれから21世紀を生きていけるんだっていうようなことを話されたような記憶があります。でもそれは今でも非常に心の方に残ってまして、いい言葉だなと思っています。いろいろ震災があったり、原発事故があったり、本当に科学の進歩が行き着くところまで行き着くという前にこの話をされたガバナの、考え方ですから、なかなか先見の明があるなというふうに思っているところです。あと100年前に、たった4人で始めたということも改めてこの時にいろいろなところで文章で読んだりしまして、感じたところがありまして、本当に物事を始める時っていうのは少人数でしか始められない。でもその考え方とかをしっかりしているとこんなに何て言いますか、花開くことなんだということも、ロータリーの会長という立場でいてなお強く感じることができたのかなと思っています。やっと子供の頃あっちに、あ、これですね、これはどんなことかと言います と、確か宴会があるとお土産がもらえるからついてこいとか言われて、行ったことがあります。ただ私はそのお土産がプレゼントが楽しみなんじゃなくて、行くとですね、ロータリー の奥さんが全員同じ和服を着て、ロータリーのマークのついた和服だったと思います。そして必ずそういった宴会がある時に奥さん同伴で、確か宴会をやってまして、その中でくじ引きをして何でしたっけ、プレゼントをもらったり、あとステージがあるとステージではちゃんと芸者さんが手踊りをやって、ロータリーってなんて子供心になんて贅沢な会なんだろうなという印象があったのを覚えてましたので、参考に、かつての城南ロータリーの多分風景だと思うんですけれども、奥さん方は全員、ほぼ義務出席だったような感じだと思います。ですから子供心に あの人の奥さんっていうのはこんな顔この人なんだとか、そういうのもなんか記憶に残っていて、その後大人になった時に役に立ったなというような記憶もあります。今私はということで、あとわずかの時間ですので、進めますが、 今私はまあロータリーも頑張ってますけれども、あと一番下のインターアクト年次大会も近々ですので、これについては頭がいっぱいなところもありますが、年次大会に関してはこれからいろいろ実行委員会なんかも立ち上げて いこうと思いますので、皆さん方の協力をいただければと思っていますし、なんとかあの素晴らしい年次大会は来年7月17、15になりますけれども、これをやりたいと思っていまして、これに関して本当に、協力をしながら進めていきたいと思っています。もう一つはですね、あの竹常会という会を実はあのやってまして、まあ、ご存知の方もいますが、これが さらに大きな形で今のしかかってきてるんですけれども、竹常会が来年100周年と、国際ロテも100周年、柴田家も今年100周年、月岡、温泉が来年100周年、なんでこう100周年が続くんだろうなと考えてますが、やはりあの時代のちょうどやっぱり変わり目なのかなと、世界史的に考えると、あのちょっとロシア革命前後、辛亥革命とかですね、世の中が大きく変わった時代がやっぱり100年前です。日本の場合はちょうど100年前が明治が終わって大正になる頃です。そういうあの時代のやっぱり流れの中で、時代が変わる時に人間っていうのはこういろんなこと、新しいことを始めようとするんだなというのが、竹常会の100周年に関わり始めてからこの頃感じているところなんですけれども、その竹常会も来年100周年ということで、いろんなことで皆様方に協力をいただいてまして、ついこの間9月9日は田中泯という有名な舞踏家、前衛芸術ダンスですねの方がちょっと見に来ました。まあ、柴手には多分後にも先にもこれ1回しかないだろうと思われるぐらい の演技でしたけれども、あのちょうど330人、300人以上の人が、集まりまして、すごいやっぱり分かってくれる人が分かるんだなと思いましたし、8月28日柴田祭りのパレードでは市がセットしたんですけれども、 NHK の白鸚記という堀部康が出てくる映画の高橋和也さんがおいでになりまして、その方と一緒に、パレード行進をしたということになります。高橋和也さんもあと田中泯さんもどちらも柴田を非常に気に入っていただいてまして、まあ竹常会の力のおかげでいろんな柴田以外の人たちで今ネットワークを作りつつありますから、これをもとにして来年の100周年は爆発させたいと思ってますけど、一番大切なのは来年100周年に義士堂と木造の修復をします。非常にたくさんのお金が今かかる予定で、その募金活動をこれから始めていく予定にしておりますので、これから優しい声になりますしておりますので、ロータリーの皆様にはこの募金活動、義士堂修復、木造修復の募金活動が始まりましたら、ぜひ大きな協力をいただければありがたいなと、思います。まあ、何千万って言ってもそれほど大きくない何千万という単位の総額予算がかかるのかなという、ところですが、そんなことを今準備したり計画したりしているところです。以上で、すいません、時間過ぎました、眠らせてすいません、ついでに水もこぼしてしまいましたが、以上で終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。いよいよ社長のメンバーの方々には会長からお願いがあると思いますが、よろしくお願いいたします。来週もしできたら会長からお誘いやったらよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それで終わります。どうも、記者の話はありがとうございました。それでは、時間になりました。会長、例会の提唱をお願いしたいと思います。
随分暴れてますね。閉会します。
Nice! Look at that!